明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい年、2018年がやってまいりました。毎年大晦日、お正月になると日本では神社に行って2年参りをする方が多くあります。私の新潟にある実家は、すぐ隣に神社がありましたので、大晦日の紅白歌合戦が終わると、その頃からですね、多くの人たちが神社に殺到します。太鼓を叩く 音や、爆竹が鳴る音が、ね、鳴り響きですね、年が明けると一気にこう盛り上がりがピークに達します。普段は参拝者の少ない田舎の神社なのですが、この時ばかりは普段神社に行くことのない若者や社会人、またカップルも皆参拝に行きます。で、熱心な方は大晦日にはお寺では除夜の鐘、そしてその足で元旦には神社に行って一年の祈願をするという、こう神仏のはしごをするという方もおられます。お寺では一年の煩悩を払う除夜の鐘、神社では家にある古いお守りやお札を集めて焼くお焚き上げ、また正月飾りや書き初めを燃やす、どんど焼きと言われるものがあります。神社では年末年始やまた小正月は一晩中それらを燃やす火が燃やし続けられているんですね。多くの人がですね、その火元にですね、お札や、また、正月飾りを、燃やしに行くんですけど、まあ、学生時代私はこっそりですね、そこにですね、1年間溜まったですね、学校のプリントとかですね、教会の修法とかですね、こっそりこう燃やしに行って、ここだけの話ですけど。で、神社では、これらのこう燃やす火というのがですね、年末年始だけは、一晩中、火がですね、燃やされているんです。で、今朝開かれたレビ記の6章には、祭壇の火は燃え続けさせなければならない。消してはならないということが繰り返し言われています。で、これは年末年始だけのことではなく、365日24時間燃やし続けようとの命令です。レビ記の時代、イスラエル人たちはエジプトの国を脱出して約束の地カナンを目指して歩みを進めている途上にありました。彼らは約束の地カナンに向けて天幕での移動生活をしていました。そこでは神を礼拝するための幕屋が作られ、そしてそこに生贄を燃やすための祭壇が築き上げられていました。宿営中の民の中心に神様の礼拝を捧げる幕屋があり、祭壇が彼らの生活の中心にあったのです。そこで主は、祭壇の火は燃え続けさせなければならない。消してはならないと言われたのです。しかしイスラエルではなぜ民の生活の中心にある祭壇の火を燃やし続けなければならなかったのでしょうか。私たちの周りにも燃やし続けるべき火というものがあります。もう少しで2020年の東京オリンピックとなりますが、オリンピックの聖火というのがありますけど、この聖火はオリンピックの旅ごとにオリンポスさんでつけられ、聖火ランナーによって聖火台に灯され、オリンピック期間中その火はずっと燃やし続けられています。オリンピックの起源をたどりますと、競技期間中は、ギリシャの神殿の祭壇で火を燃やし続けていたとされています。また、広島市の平和記念公園に行くと、平和の灯火と呼ばれる原爆の火のモニュメントがあり、火がそこでも絶えず燃やし続けています。同じように長崎にも原爆の火というものがあります。で、この平和の灯火もずっと消えずに燃え続けているものです。灯火は朝も晩も消えることなく、一日中燃え続け、雨の日も風の日も消えず、 核廃絶と恒久平和の実現の日まで絶えず灯火を燃やし続けていると言います。神様も祭壇の火を燃やし続けようと言われました。ではもともとこの祭壇の火というのは何のための火だったのでしょうか。まあ、それは生贄というものを燃やすための火でした。まあ、聖書に馴染みのない方はこの生贄と聞くと何か怪しい儀式のように聞こえてしまうかもしれませんが、旧約聖書の時代の人々はこの火で生贄というものを燃やし、自分たちの罪をあがない神様と和解をしていました。で、この火は神の清さを表し、また民を清別する炎と言われていました。祭壇には休むことなく神様に捧げる生贄が燃やされ続けていました。毎日毎日朝に夕に2頭の若いお羊が毎日絶やすことなく捧げられていました。その他にも穀物の捧げ物をはじめとする様々な捧げ物や生贄が捧げられてきました。今も昔もそうですが、それだけ人間の罪は繰り返され、その都度この罪を贖う必要がありました。旧約聖書の時代、祭壇に関する務めは祭司が執り行っていましたが、火は24時間365日、年の終わりも年の初めも関係なく燃やし続けました。しかし、何かを燃やすという必要な時だけに火をつければよいのに、なぜ絶えず燃やし続けなければならなかったのでしょうか。まあ、常に燃やし続けていて、火種を確保しておいた方が効率よく生贄を燃やすことができたからでしょうか。なぜ祭壇の火は消してはならなかったのか。まあ、実はレビ記には燃やせ、消すなという神様からの命令があるだけで、詳しい理由というのは書かれていません。なぜそうしなければならなかったのか、聖書のどこにも具体的な意味が説明されていないのです。おそらくこのレビ記の時代の人々は当然のごとくそれを知っていたのだろうと思います。あえて書く必要がないほど祭壇の火は消さないもの、燃やし続けるものと分かっていたのです。現代の私たちも聖書全体を読むときに神様の御心というのを読み取ることができます。今朝は一年の初めにレビ記の礼拝に関する教えから学ばせていただきたいと思います。私たちは一年の初めを神様に礼拝を捧げスタートしたいと願ってここに集っています。イスラエルの生活の中心に神様の礼拝を捧げる幕屋があったように、私たちのこの一年の生活の中心にも礼拝を置き、この一年も歩むために礼拝の心を学ばせていただきたいと願います。そこで今朝は祭壇の火は燃やし続けようという説教題をつけさせていただきました。これは有名な遠藤義信先生の著作を参考にしまとめさせていただいたものです。今日は燃やし続けるべき祭壇の火を通して三つのことを教えられたいと思います。一つ目に祭壇の火を燃やし続けることが意味することは常に救いの手段が私たちに備えられていることを覚えるためです。この火というのは先ほども言いましたが、生贄というものを燃やすために存在していました。生贄というのは現代の私たちの生活では行われていませんが、旧約聖書の時代に人間の罪のために捧げられてきました。つまり人間の身代わりに動物を殺して神から罪の許しをいただいていたのです。日本でも同じような習慣があったと言われています。神社でも今はいろいろな神棚とかそういうものを燃やしていますが、昔は動物を燃やして生贄を捧げていたと言われていますが、旧約聖書の時代にもこのようなことをしていました。で、また、まだ新しい 2018年という1年が始まったばかりなのですが、1年の初めから罪という問題を取り上げるのは、私たちの人生における一番の問題がこの罪というものであるからです。それはクリスチャンとなった今も、日々私たちは罪と戦い、成長し続けていますが、やはり過ちや失敗を繰り返してしまう弱さがあります。そのことを覚えながら、御言葉に耳を傾けたいと思います。人々は今も昔も毎日罪を犯し続けます。旧約聖書の時代には、その罪のために動物を人間の代わりに殺し、全焼に生贄と呼ばれる通り、祭壇の上で動物をすべて焼き尽くすということをしました。この祭壇の日には、意味がありました。すべてを焼き尽くす日、消えることのない炎ということで、これは神の裁きの炎を表しています。それは人間の犯した罪に対する警告であり、神の最後の審判の恐ろしい光景が象徴的に表されています。そしてこの祭壇の火が人々の生活の中心に据えられていたというのです。そう考えますと、一見恐ろしいものが人々の生活の場の中心にあったように思えてしまいます。常に一番目立つところに神の裁きを象徴した祭壇の炎が生贄の動物を燃やし続けていたのです。何か脅されているような感じがします。従わなければお前もこうだぞと恐怖で縛られているような感じがします。旧約聖書に描かれた神のイメージというものはそのような印象があるかもしれません。しかし、そうではありません。もちろんこの炎というものは罪の恐ろしさを教えるための警告にもなりましたが、祭壇の火は人々の罪の身代わりとして生贄の動物が焼き尽くされることで、この私の罪が許され、私と神との関係が回復する、罪によって亀裂が入ってしまった神様との関係を祝福することができる道が備えられている。そのことを思い出すためのものでありました。すなわち、祭壇の火が絶えず燃え続けているのは、常に救いの手段が備えられているということを絶えず人々が確認できるためだったのです。絶えず救いの手段が民の生活の中心に掲げられている。そういうことだったんです。あの祭壇の火によって、私ではなくて動物の生贄を身代わりにすることで私のこの罪が許され私と神様との関係が回復する。本来はあの罪のために私が神から裁きを受けなければならなかったのに、身代わりの動物を焼き尽くすことによって罪が許され神との関係が回復された。そういうことを礼拝者は絶えず思い起こしていました。聖なる神の御前にふさわしくない罪人の私に気づいて、その罪に苦しんで苦悩と悲しみに陥ることがあっても、祭壇の火というのはいつも燃え続けていました。いつでも悔い改めて神に立ち返り、生贄を携えて祭壇の火のもとに行くならば、その人は許されたのです。常にそこには神の救いの手段が備えられていました。生贄と呼ばれるものの中でも、全焼の生贄の場合は、若い牛をほふります。神様に生贄を捧げるときには、様々な約束事がありました。捧げる動物には、病気や怪我があってはなりません。ですから、捧げられる動物は、生まれたときから常に、病気にかからないように、健康に気を使い、世話をし、怪我をしないように、また獣に襲われて食べられないように、見守っていなければなりませんでした。そのように大切に丁寧に育ててきた家畜ですから、情が湧いてくるのが人間というものです。 いよいよ神の祭壇に捧げる日が来ます。これまで大切に育ててきた牛です。家から幕屋までの道中、ここで怪我をしたら元も子もありません。細心の注意を払って連れて行きます。いよいよ祭司の元にやってきて、その動物を送ります。その生贄は自分で殺さなければなりません。まず生贄の頭の上に手を置きます。それは自分の罪が生贄の動物に移されるということを意味します。実際この時示される一つ一つの罪を告白したであろうと思います。本来自分がその罪のゆえに神に裁かれなければならないにもかかわらず、身代わりの動物にその裁きが移ったということを目に見える形で確認するのです。そして小刀を使って自分自身でその生贄の動物を殺さなければなりません。とても残酷な作業です。その家畜に情が移っていたならば、涙を流す者もいたのかもしれません。ほふろうとすれば当然牛は暴れます。抵抗します。すべて自分の罪のためです。生贄はもだえながら血を流してやがて息絶えていくのです。すべて自分の罪のためです。人間の罪の恐ろしさを思います。神の前に人の罪の汚れが清められるためには血というものが必要でした。生贄の血は祭壇に注がれます。この血というのは命を表す命の象徴です。命が取り去られたということをこうした行為で表しています。また生贄の内臓と足は水で洗い清めていきます。罪に汚れた心を清めるということを意味します。実際に悪いことから離れることを足を洗うと言ったりします。バラバラに解体された身代わりの動物を全部焼き尽くして煙にします。その時に立ち上る煙は神への祈りを象徴しています。この香りを神が嗅がれて、神の怒りがなだめられていくのです。そして礼拝者は神との関係が回復されたことを喜ぶのです。祭壇の火は生贄を焼くために常に燃え続けていました。その炎が神の生活の中心である祭壇にいつも燃え続けていたのです。それは同時に罪に悩む人々にいつでも救いが備えられていることを示していました。冒頭で取り上げました燃やし続ける平和の灯火の話がありましたが、広島長崎の原爆の火というのは、東京の上野にある、上野の森というところのモニュメントにも移されて、そこでも灯し続けられているそうです。そしてこれらの平和の灯火を維持管理する団体の名前というのが、上野の森に広島長崎の火を灯す会と最初つけられたそうなのですが、この名前に永遠にという言葉が付け加えられたそうです。上野の森に広島長崎の火を永遠に灯す会というふうに改名されていきます。原爆の火というのは非核、そして平和の実現の火まで絶えず燃やし続ける必要があります。同じようにレビ記が記した燃やし続けるべき祭壇の火というのは、イエス・キリストがこの世においでくださる新約時代の到来まで燃やし続ける必要がありました。そしてイエス・キリスト自身が罪のための生贄となり、私たち全人類の罪の身代わりによって十字架の上で死に、それによって神との平和が実現するその日まで燃やし続ける必要があったのです。今私たちにはこの恐ろしい生贄も、また生贄を燃やす祭壇の火も必要ありません。しかし、もっと恐ろしい神の御子を十字架にかけて殺す ということが、今から2000年前に、神様の御心によって行われました。祭壇の火が常に燃やされたことによって、救いの手段が備えられていたように、私たちにはイエス・キリストの十字架という救いの手段が備えられているということに感謝したいと思います。そして、二つ目に、燃え尽きることのない祭壇の火から教えられることは、神への献身です。新約聖書のローマ書12章によりますと、私たちの体は神に受け入れられる清い供え物として捧げなければならないことが言われています。そしてそれこそ霊的な礼拝なのだとパウロは言います。絶えず燃え続けている祭壇の火は、神全体を清め、性別するための火でした。その火を鈍らせたり、くすぶらせたりしないために、祭司は毎日祭壇から灰を取り除きます。10節、11節にあるように、祭司たちは灰を取り出して、宿営の外に持っていかなければならないのですが、その時に祭司は、権威の象徴である、装束を脱ぐようにと言われています。レビ記の6章10節11節。祭司は天布の衣を着なさい。また、天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭司がこの祭壇から灰を取り除くとき、祭司たちは普段着ている装束を脱いで雨布を着なければなりませんでした。装束というのは権威の象徴だったんですけど、雨布というのは逆で、へりくだりの象徴ということができます。祭司は民の代表として神の清さの前に罪ある存在であるということを示し続け、また神の清さの前に罪を自覚し続けるように招かれていました。祭司は全焼の生贄の動物が焼き尽くされるその炎を見て、人間の罪の結末を絶えず意識させられていました。そして、生贄の灰を取り除き、また火を燃え続けさせるために、新しく薪をくべていきます。祭司は朝ごとに毎日薪をくべます。夜には全焼の生贄を燃やした火が一晩中燃え続け、朝にはその灰を取り除き、また新しい薪をくべます。そのようにして、祭壇の火は絶えず燃え続けることができるのです。祭司たちは毎日毎日来る日も来る日もそれを繰り返していきます。24時間365日、聖別の炎を常に燃やし続けるために、絶えず灰を取り除き、絶えず薪をくべ、生贄を捧げ続けていったのです。神様が私たちに求める聖別とは、必要な時、あるいは心が向いた時だけではなく、いつも絶えずという継続的なものでした。民を代表する祭司が祭壇の火をくすぶらせる灰を朝ごとに取り除き、朝ごとにまた夕ごとに新しい犠牲の動物を祭壇に捧げたように、神様は私たちにもそうさせようとしておられます。私たちの自己性別は、気の向いた時や何か示された時だけのものではありません。継続的、習慣的なものでなければなりません。毎日私たちの献身の炎を鈍らせる一切のものを取り除きつつ、私たちの大祭司であるイエス・キリストを見上げ、その御後に従って行くのです。朝ごとに、夕ごとに自分を聖別し、新たに自分を神様にお捧げいたしましょう。燃え続ける祭壇の火は私たちの献身を表しています。そして三つ目に燃え続ける火から教えられることはイエス・キリストの十字架です。 私たちには祭司が祭壇の火を絶えず燃やし続けるように、人々の中にあって掲げるべきイエス・キリストの十字架があります。祭壇で繰り返し捧げられた生贄はやがて十字架の上でご自分の命を捧げられるキリストを表すものでした。祭壇に注がれた血は十字架に流されたキリストの血のうちに成就していきます。私たちはキリストの血によって清められ、罪許され、神との関係が回復しました。神との関係が回復され、父なる神に立ち返った私たちは、人生における根本的な問題の解決をいただいているのです。それは、誰もが人生の最後に訪れる死という最も大きな問題です。そして死んだ後の行き先を決める死後の裁きという人生最大の問題に対してキリストの十字架を受け取る者にはこの解決が与えられているのです。私たちはすでに人生で最も深刻で最も重大な問題に解決をいただいているのです。これ以上喜ばしいことは人生では他にありません。しかし私たちはこの喜びの灯火をくすぶらせていないでしょうか。今朝もう一度一年の初めの朝にこのことを思い起こして、救いの喜びの灯火を心に灯し、また信仰の油を再度継ぎ足して聖霊の炎を燃やして参りましょう。世の中には私たちの心を慰め、喜ばせ、楽しませるものがたくさんあります。悩む人を励ますことのできる言葉もたくさんあり、道を外れた人を立ち直らせる方法もたくさんあります。世の中には多くの問題解決の方法が存在しています。しかし覚えなければならないのは、それらは一時しのぎに過ぎないということです。一時的に私たちを励まし、一時的に私たちの心を喜ばせ、楽しませます。そのようにして私たちの目を問題の核心から逸らせ続けていくのです。しかし人生の根本的な問題である罪の問題を解決することはできません。それらは神を抜きにし、人間的に問題を解決しようとするものに過ぎないからです。しかし本当にその人の持つ根本的な問題の解決、罪ある人間を丸ごと新しく作り変えることができるのは、イエス・キリストの十字架しかありません。そして私たちはこの十字架の救いをすでにいただいているのです。祭壇の火がイスラエル人の宿営の中心にあり、彼らの生活の中心にいつも祭壇の炎が燃え続けていたように、私たちの人々の中にあって、この十字架を常に高く掲げていかなければなりません。今年は主の年2018年です。私たちは新しい年を迎えるごとに、主の再臨がまた一歩確実に近づいていることを覚えなければなりません。人間の歩みはどんどん進歩し、様々な技術革新が行われていきます。私たちは明るい未来を期待します。しかし、霊的にはますます暗い時代となっていきます。かつてイスラエルの中心には祭壇がありました。ここに人間社会の本当の救いがあるということが、祭壇の火をそこで燃え続けさせることによって示され続けました。イスラエルの社会に、彼らの住む宿営の真ん中に救いの手段がいつも備えられていたのです。私たちのこの現代の社会にあって、燃え尽きることのない祭壇の炎のように、教会が永遠に掲げ続けるべきものはイエス・キリストの十字架です。私たちの社会において、また実際生活する私たちの周りにおいて、その日はとても小さいものかもしれません。 しかし闇が暗ければ暗いほど、この世の中が暗ければ暗いほど、小さな光でもよく目立つのです。火のついた明かりはテーブルの下に隠すのではなく、テーブルの上に置いて人々を照らさなければなりません。この暗い時代にすでに救いの恵みに預かった私たちキリスト者は、この暗い世の中にあって謙遜に天布の衣を着て、古くなった灰を取り除き、常に新しい薪をくべながら、この祭壇の火をその場で燃え続けさせていかなければなりません。この社会にあってイエス・キリストの十字架を一層高く掲げ続けていかなければならないのです。新しい一年の初めに、今一度カリバリの十字架の前にへり下り、主への献身を新たにし、イエス・キリストの十字架を高く掲げて、主イエスの御後に従って参りたいと思います。それではお祈りをいたします。全焼の生贄そのものは、一晩中朝まで祭壇の上の炉焼にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。愛する天の父なる神様、2018年の新しい朝が来ました。この年の初めにあなたを礼拝し、聖書の御言葉をいただき、歩み始めることができたことを感謝いたします。この一年の初めに私たちの献身を新たにしたいと願います。人々の中心に祭壇の火が絶えず燃え続けていたように、私たちも日々イエス・キリストの十字架を高く掲げ、人々にあなたの救いを示し続けさせてください。この一年、多くの霊的祝福をあなたに期待します。そしてこの一年、私たちをさらに大きく成長させてください。ますますイエス・キリストに似たものとさせてください。またこの北赤羽キリスト教会の上に、私たち一人一人の信仰生活の上に、そしてそれぞれのご家族の上に、豊かな祝福と恵みがありますようにお祈りいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。